時の流れとともに人生の細々としたことについては記憶が薄れてゆきますが、子供たち一人一人の誕生については鮮明に覚えています。天国がすぐそばにあるかのように感じ、大切な子供たちをこの腕に抱くたびに味わったあの畏敬と驚嘆の念は今でもほとんど忘れること、色褪せることはありません。子供たちは神から賜った修行であり、御父は一人一人をご存知で完全な愛で愛しておられます。なんと神聖な責任を授かっていることでしょう。御父の選ばれた霊たちがその可能性に到達できるよう御父と共に導くのです。子供たちを育てるのは神聖な特権ですが、同時に主の助けがなければできない大変な責任でもあります。御父はご自分の子供たちが身元に帰るには何を知り、何を行い、どうなる必要があるのかを正確にご存知です。御父は聖文、預言者、聖霊を通して母親と父親に具体的な指示と導きを与えておられます。預言者ジョセフを通して与えられた啓示で、主は子供たちが悔い改め、イエス・キリストを信じる信仰、バプテスマ、聖霊の賜物の教義を理解するように教えなければならないと両親に命じておられます。ただ単に教義を教えるとは言っておられず、子供たちが教義を理解するように教えなければならないと命じておられます。詩編にはこうあります。私に知恵を与えてください。私はあなたの掟を守り、心を尽くしてこれに従います。理解するように教えるとは情報を伝えるだけにとどまりません。子供たちが教義を心で理解し、生活の一部となり、生涯を通じて彼らの態度や行動に体現されるように助けることを意味します。ニーファイは聖霊の役割とは人の子らの心に真理を伝えることであると教えました。私たちの役割は子供たちが御霊の影響を感じる環境づくりをし、自分たちの感じていることは何かを理解できるように助けることなのです。数年前に娘のミッシェルから電話がかかってきた時のことです。優しい気持ちを込めて彼女は言いました。お母さん、たった今アシュリーと信じられない経験をしたのよ。アシュリーは彼女の娘で当時5歳でした。その朝もアシュリーと3歳になるアンドリューは喧嘩をしていて、一方が独り占めしてもう一方が叩くといった具合でした。ミッシェルは2人の間を取り持った後で赤ちゃんを見に行きました。するとすぐにアシュリーが走ってきて、アンドリューが独り占めすると怒って言いました。ミッシェルはアシュリーに家庭の夢の時もっと親切にし合うと決めたことを思い出させました。アシュリーに天のお父様の助けを得られるように祈りたいかと尋ねると、いいえ、怒りはなかなか収まりません。天父が祈りに応えてくださることを信じているかと尋ねると、わからないと答えました。試してみるように言い、優しく手を取ると一緒にひざまずきました。アンドリューが独り占めしないように優しくできるようにお願いしたらと提案しました。弟が独り占めしないように助けてもらうという考えにアシュリーは興味を覚え祈り始めました。最初にアンドリューが独り占めしないようにとお願いし、そして自分が親切にできるよう助けてくださいと祈り泣き始めたのです。アシュリーは祈りを終え頭を母親の肩にうずめました。ミッシェルは彼女を抱きしめ、どうして泣いているのかと尋ねると、アシュリーはわからないと答えました。母親はこう言いました。私にはわかるような気がするわ。心の中にいい気持ちを感じる？アシュリーはうなずきました。こんな気持ちを感じさせてくれるのは御霊なのよ。天父はこうやって教えてくださるの。あなたを愛してる、助けてあげるってね。彼女はアシュリーにそのことを信じるか、また天父が自分を助ける力を持っておられると信じるかと尋ねました。目に涙をためて彼女は信じると答えました。時として子供が教義を理解するよう教える最も効果的な方法は、まさしくその瞬間に子供が経験していることに即して教えるという方法です。こうした機会は予期することができず、家庭の日常的な活動の最中に訪れます。訪れるとすぐに去ってしまうのです。 ですから、子供が質問や心配事があってやってきたとき、兄弟が友人と付き合ってゆく上で、問題があるとき、怒りを抑制する必要があるとき、過ちを犯したとき、あるいは決断をする必要があるとき、そのようなとき、親は注意を払い、教える機会に気づく必要があります。心の準備をしておき、こうした状況で御霊に導くなら、子どもたちを教えるときに大きな効果と理解が期待できるでしょう。同じくらい大切な教える機会があります。家族の祈り、家族の成分学習、家庭の夕べ、その他の家族活動といった行事についてよく考えて計画するときに訪れる機会です。どのようなことについて教える場合も、すべての学びと理解は、御霊が注がれる温かく愛に満ちた環境で最も効果的に育まれます。ある父親は、子供たちがあと2ヶ月ほどで8歳になるというとき、毎週子供にバプテスマの準備ができるように時間を取りました。娘は自分の順番が来たときに、父親から日記をプレゼントされ、親子で一緒に座り、福音の原則について話したり、気持ちを分かち合ったりしたと語りました。父親はその時、娘に絵を描かせてもらいました。前世、現世、そして天のお父様のもとに帰るために必要な一つ一つのステップを表す絵でした。娘に救いの計画を教えるとき、天父はそれぞれのステップについて証しをしました。娘はこの経験を成長してからも覚えていて、こう語りました。あの時一緒に時間を過ごしてくれた父の愛を決して忘れないでしょう。バプテスマを受けたとき、福音の証があったのは、あの時の経験が大きかったと思います。リー大館長はこう教えています。福音の原則を具体的な行動として経験することがなければ、その原則を信じるのは非常に難しいことなのです。私は家族の祈りでひざまずくことによって、初めて祈ることを学びました。両親の祈りに耳を傾け、両親に助けられながら祈りを捧げることで、祈りの言葉を教わりました。天父に語りかけ、導きを求めることができるということを学びました。毎朝必ず父と母が朝食前に台所の食卓の周りに私たちを集め、ひざまずいて祈りました。私たちは食事のたびに祈りました。夜、床に着く前にも皆で居間にひざまずき、家族の祈りで一日を終わりました。子供の私には祈りの意味がよくわかりませんでしたが、祈りは生活の中で重要な部分を占め、忘れることはありませんでした。今でも学び続けていますし、祈りの力に関する理解は今でも深まり続けています。ホランド長老はこう語っています。福音のメッセージを伝えることに成功するかどうかは、幸福と救いの約束が実現するように教えられ、理解が実現されるかどうかにかかっているからです。福音の教義に関する完全な理解は生涯にわたって追い求めるべきものであり、ここにも少し、そこにも少しと、教えに教え、訓戒に訓戒を加えられるのです。学び、従うとき、理解が深まり、その結果、より多くを学び、より多くの行動ができるようになるようになり、より長、深く永続的な理解を得ることができるのです。外からの圧力や報いがなくても、教義が態度や行動に現れるようになったとき、教義を理解し始めているということがわかります。福音の教義を理解できるようになると、それに比例するように自立し、責任を取ることができるようになります。家族の問題を解決する上で、重要な役割を果たしたり、家事の手伝いや家族の成功に貢献したりすることができるようになります。教える機会があるたびに、御霊を招き、模範を示し、子供が学んだことを実現できるように助けるときに、子供が理解できるように教えているのです。小さな子供の目を見つめるときに、私たちは次の歌を思い出します。神の子です。私、あなた、御言葉正しく分かるように、私を助けて、導いて、いつか身元へ行けるように、そうすることができますように、 イエス・キリストの御名によって、アーメン。